ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
サッカーとラジ袋。はい、どうも、千葉文化放送のひろしです。そしてお相手は、
デブサイク斉藤です。
あれ、斉藤さん所属がなくなっちゃいましたね。ほら、あ、そうかそうか、斉藤さんぐらいになると、もう、例えば、どこの会社に所属してる誰べですっていう話じゃなくて、俺、職業俺っていう、職業デブサイク斉藤っていうぐらいのお方に所属がどうこうとか言っちゃった僕がやっぱり間違ってましたね。どうも大変すいません、最初から機嫌を損ねるのと言っちゃって。
俺思うんですけど、
はい、
俺いらないですよね。いやもう本当にリカタンの口八丁にはもう本当にかなえませんっていうことですね。でも
僕は斉藤さんと話がしたくてこのサッカーとラジ袋っていうのをでっち上げたので。
でっち上げたって一応2回放送してますよ。
ちゃんとやってましたっけ。あ、そうですね、立ち上げたと。そうです、そうです。もう斉藤さんと話せるんだったら何だってよかったけど、別にスイーツラジオ、スイーツあとラジ袋でも何でもよかったわけですよ。
ラジ袋は逃がさないぞっていう意思は見えますね、はい、
だってラジ袋にしたらとりあえずみんな聞いてくれるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
だってラジ袋って言ったらネットラジオ界で一番有名なグループ、まあグループというかね、モテラジっていうものがやっぱり一番有名な部類に入るっていうのは、これは異論はないんじゃないですか。
いや、ところがどっこいですね。
ええ。
僕ね、わかんないんです。
あんまり聞いてないんですよね。
そうですね。ネットラジオってものを聞かないので。
一つだけ、でも、斉藤さんも聞いてる、とても面白いネットラジオがあるっていうじゃないですか。確か、アルファベット3文字で始まって、HMR の、なんだったかな、薬血ラジオとかそんな感じじゃなかったでしたっけ。
多分そんなラジオあるんですね。ああ、そっか、そうなんだ。まあ、そんなね、僕たちもね、もう、モテラジさん、モテラジグループに入っても、型で風を切ってるわけですよね。
そうですよ。で、ね、そういうことで、もし実際に聞いてくれてる方がいたとしたらですよ、
はい、
月1更新と言っておきながら、ね、4月に始まって月1更新、ん?っていう話になるじゃないですか。うん、あ、6月か。6月、7月ときて8月更新なかったんですよね。
え、そうだったんですか?
そうなんですよ。収録は行われたんですけども、更新はなかったんですよ。
うん。うん、それまたなぜ?
なんていうか、スカイプの環境の悪い人がいたせいで、ノイズばっかりになっちゃって使えなかったっていう。
なるほど、なるほど。
まあ、つまりじゃないんですけどね。
つまり俺のせいってことですね。
いや、実は違うんですよ。
え、違うんですか?
そうじゃないんですよ。斉藤さんのせいじゃないんですよ。
何ですか?何ですか?
僕のブッキング力の低さが全ての原因。
ブッキング力?
ええー。
ブッキング力を出してきた。ほうほう。
まあ、ちょっといろいろと、まだノウハウができてないので、うん、やっぱりその、前回が第3に参加していただいて、うんうん、もう準備全然してなかったのに、すごくいい話が聞けたじゃないですか。
面白かったですね。
ええー、あのレベルで知らない人とあのレベルでやるっていうのは不可能なので、
うん、
だから、このサッカーとラジ袋っていうのやってましてっていう話を持ち出したときに、
うん、
前のやつ聞いた人が、これはできないって思うじゃないですか。う
ん、ああ、ちょっとハードル上がっちゃいましたね、大体の。
俺ならこれぐらいできるかなって思わせるようなやつを、まずは聞かせないとまずいんですよ。ダイさんは完成度高すぎたんですよ。
なるほど。僕たちのこの低レベルな、なんか低飛行なところをちょっと見せて、あ、俺が教えてやるぜぐらいの感じの方が来るような、こう、なんていうか、訴状を作っとかないといけないと。
っていう、なんとなくダイさんが悪いみたいな話になっちゃってるんですけども。
いや、ダイさんは悪いですよ。
悪いですからね。
悪いですからね。
多分サングラスとか似合いますよね。
マイボっていう男に悪い男がいないって言いますけど、ダイさんは悪ですからね。
悪ですよ。カタカナで悪ですよ。
そうです、そうです。
っていうですね、すごい雑談なんですけども、まあ、そういうわけで、間は空いちゃったんだけども、ちゃんと更新はしますよっていうことで、で、あんまりこう頑張って、ね、これまで1時間以上っていう、割とボリュームのある配信だったんですけども、うんうん、まあ、ちょっと気軽でもいいんじゃないかなということで、
うんうん、
まあ、それで今回なんですよ。
へーへーへー。
今回はですね、なんでも斉藤さんがフットサルについてお話ししたいことがあるって。
むちゃくちゃだな。むちゃくちゃ言ってくるな、自分は。
そう、フットサルなんですよ。サッカーとラジ袋って言ってるのにフットサルなんですよ。
まあ、サッカーみたいなもんでしょ、フットサルなんて。
まあ、フットサルっていうのはミニサッカーなんていう説明の仕方もされますからね。
うんうんうんうん。
そう、まあ、斉藤さんフットサルってもちろん知ってますよね。興味ってあったりしますか?
そうですね。ほんとこれ申し訳ないんですけども。
はい。
僕って、まあ、いわゆる、なんですか、デブ。世間一般でいうデブなわけですよ。
はい。
ラジ袋グループ内で言うなら大柄なわけですね。
大柄ですね。
はい。なんでですね、その、運動全般ができないわけですよ。膝が爆発するから。
ああ、でも、はい、キーパーとかやりがちじゃないですか、サッカーなんかだと。
お前キーパーや
るときは。ときは、そうそう。
野球で言えばライトに入れみたいな感じですよね。
野球だとそうなるんですか？キャッチャーじゃないんですか？
いや、野球だったらですね、ライトかキャッチャーなんですよ。
なるほど。でもキャッチャーはあれ技術いりますからね、そうそう、いいキャッチャーといいピッチャーいりゃ、まず負けないっていうのがあるのに、キャッチャー適当なやつやらせたらば、もうボロボロですよ。
パスボール、パスボールの連続ですよ。
ええー。
うん。で、なんだ、フットサルとかそういうものが、もう僕のイメージの中ではですよ。
はい。
ほんとこれ失礼な言い方かもしれないですけど、モーニング娘さんとかが、
はいはい。
なんかこう、やってたじゃないですか。
うん、ですね。
だから、女子供がやるものっていうイメージがあったんですよね。
はいはい。芸能人女子フットサルっていうやつですか。これテレビでもやってたんですね。
あ、テレビでもやってたんですか。
ええー、みたいですよ。
へえー。ということで、今回その、まあ、フットサルに精通されている、まあ、こちらの立花さんにですね、
はい。
フットサルとは何ぞやと。いうことをちょっと聞きたいと、私がね、わがままを言いました。
まあミニサッカーですかね。
うんうんうん。終わったの？終わったの？
うん、いやだってそんな詳しくないじゃないですか。
え、ね、なんで？だってプレイしてらっしゃるじゃないですか。
まあそうなんですよ。
ビッカタンといえばあれですよ、ツイッターを見る限りもう言ってることは自転車か鹿島かフットサルかってぐらいじゃないですか。
そうですね、それを全部合わせると自転車で鹿島までフットサルをしに行くっていう風になるんですけども。たまにそういうこともあるんですよ、実際。
すげえ、かっけえ。スポーツマンですね、リッカさん。
でも、僕の思うスポーツマンっていうのは、モテるんですよね、スポーツマンっていうのは。でも、僕はモテないので、つまり僕はスポーツマンではないっていう結論になっちゃうんですよ。
そんなことないと思いますよ。やっぱこう、なんていうかな、モテてると。
逆に言うと、モテるイコールスポーツマンであるとするならば、斎藤さんはスポーツマンだっていうことになってしまうじゃないですか。
いや、だから、僕は妙齢の女子にはモテないんですって。高齢の女子ではモテない。だから言ってるでしょ、銀行に行った時に、ね、話しかけてくるのは60以上のおばさんしかいないって。そして僕に通帳を見せてきて、これからいくら払ったらいくらになりますかとか言って、ナンパしかされないって。
はい、ああ、数字が強い人に見えるんですね。
お前は数字が強い人に見えるんですか？
いや、計算が得意な人だろうなってきっと思ったんでしょうね。
ああ、まあそう思われるならまあ、なんか誇らしくはありますけどもね。まあそんな話じゃなくて、まあ、フットサルについてちょっと聞かせてくださいよ。僕もちょっと知りたいんで。
フットサルっていうのは、まあそのさっきからミニサッカーっていうふうに言ってますけども、本当にミニサッカーなのかっていうと、そうとも言い切れないんですよ。
う
ん、まあ、そのボールをこう基本的には足だけ使って、で、まあゴールの数を競い合うっていう競技であるっていうのは一緒なんですけれども、まあいろいろ違いがあるわけですよね。
ほう、違い。
まずピッチの大きさですよね、コートの大きさと、あと人数ですね。
はいはいはい。
人数がフットサルっていうのは5人でやるんですけども、まあサッカーっていうのは11人ですよね。で、まあフィールドが4人とキーパーが1人っていうふうになって、で、ピッチの広さっていうのが、サッカーは確か102メートル ×68 メートルとかそんな感じでしたっけ、公式。
い
や、
そこまでは知らないですね。
公式なサイズっていうのは。うん、
はいはい。
多少幅が認められてるんで、そのグラウンドっていうか、スタジアムによっては狭いところもあったりとかするんですけども。
はいはい。
で、一方で、フットサルっていうのは確か 20×40 メートルなんですよね。
う
ん、
そう、
確かそれがマックスのサイズで、実際はもうちょっと小さいところっていうのも多いんですけども。
はいはい。
まあよくやってるところも 20×40 ってのは滅多になくて。
うん。
で、あと大きい違いっていうのが、サッカーっていうのは室内ではやらないんですけども、フットサルっていうのは室内でやることも多くて、体育館でやったりとか、
はいはい、
F リーグって、
うん、
まあ、プロのじゃないですけども、日本のそのフットサルの、最高峰のリーグっていうのがあるんですね。
うん、
中にはこう、プロ、完全プロのチームっていうのもあるし、一部にはその、何名かだけプロっていうチームも確かあったと思うんですけども、まあ、基本的にはアマチュアの選手の方が多いんですけども、
うん、
まあ、それでも地域リーグとかあったりして、その一番上に F リーグっていうのがあるんですけども、F リーグの試合っていうのは体育館でやるんですよ。遊戯の体育館ですとか、あとは浦安にもチームがありますけども、バラドール浦安ってありますけども、そこも浦安のディズニーランドの、まあ、お隣って言っていいと思うんですけども、
はい、
ある浦安なんとか体育館っていうところでやったりしてるんですよね。っていうのが大きな違いで、であとはですね、まあ、その人数が少なくて、
うん、
で、ピッチが狭いので、
うん、
だから、まあ、人数が少ないけれどもピッチがそれよりも狭くなってるので、
はいはい、
人と人との距離っていうのは結構ですね、
はい、
狭いんですよ、
うん、
だからそのサッカーって割とあのスペースに出すパスっていうのがあるじゃないですか。
ありますね。
キラーパスとかスルーパスとか、
うん、
いますよね。
ああいうのが、はい。
はい。まあね、パスモとかそういった感じの、いらないダジャレを差し込もうと思ったんですけど、うまいのは出てこなかったんで、入っちゃったんですけど。
はいはい。
はい。キラーパス、スルーパス、IC パスみたいなのを言おうと思ったんですけども、はい、IC パスってなんだそれっていう風になっちゃうんで。
はい、はいはいはい。はい。
っていうぐらいですね、パスが通りづらいんですよ、フットサルは。今僕、通すの失敗しちゃったわけですね。
はい。もう、はい、ごめんなさいね、なんか。はい。
いえ。まあ、なんでかっていうとその狭いからっていうことですよ、
うん、
あの走らせようにもボールがすぐ外に出ちゃうんで、うん、であとはそうだな、いいんですかこういうあの競技としての違いっていう話で。
いや、まずそこ聞きたいなと思って、ほら、ほら、なんかほら、ロナウジーニアフットサルをやってるから1対1に強いとかですよ。
ああ、そうです
よ。そういう話とかよく聞くじゃないですか、南米ではとか、そういうのも含めてちょっと聞きたいなと思って、やっぱりやってる感覚とか違いがあるだろうなと思ってですね。
はい、スポーツマンじゃないんで、結構下手なんですよね。
ああ。まあ、趣味としてやられてるみたいな。
そうですね。あの、プロはお金をいただいて、うん、そういう、まあ、スポーツをするわけですけども、僕らはやるときに、あの、使用料とか払ったりとかして。
払いますよね。うん、
あと、あの、助っ人に来てくれた人に晩飯をおごったりとかしたりして、お金を払いながらやってるんで、はい、まさにプロとは正反対ですね。
なるほど、はいはい。
はい。で、まあ、その、まあ、スペースへのパスとかってのは、つながりづらいというのがあるんですけども。うん、
はい。
で、まあ、あとはですね、その、人と人とがこう対峙した時の距離が近いので、
うん
ボールの動かし方っていうのがまた違って
くるんです
ね。特に違うのが足の裏を使って。
ああ、トルシエだったら怒りますね。
そうでしたっけ、そんなことありましたっけ。
トルシエ怒りましたよ、中村俊輔が大会に、あと、オシムも切れましたね。あ、オシムはかかとでしたね。はいはい、
あ、それはですね、松井大輔がやるような、ああいうおしゃれなプレーを。はい、
うん、
あの適切でない場所でやったことで起こったっていうのが、そんなのがありましたよね。
あと、あの、千葉で、マキが代表から帰ってきたら、あの、まあ、マキ、お前、かかと使いすぎだって怒られたっていうエピソードがありましたね。
そんなエピソードがありましたっけ、ね、
あります、あります。
あ、はい、はい、はい。そうですね。まあ、そういうプレイ、かかとはね、またちょっと別なんですけども。
はい、はい。
その自分に近いところで、こう、ボールを動かすっていうプレイが多くなるんですよね。あとは、その、相手の動きを見るっていうのが、こう狭い距離で、自分と対峙してる相手を抜こうと思ったらば、その相手の重心を、
逆を取る。
そうですね。偏らせて逆を取るっていうのは、そういうプレーをするときに、足の裏を使って自分の近くでボールを動かして、っていうような駆け引きが行われるんですけども、あとですね、あの基本的なこととしてですね、
はい、
あのボールがね、小さくて、サッカーのボールよりも小さくて、はい、中学生とかが、小学生が使うような4号球だったかなっていうのがあるんですけども、サッカー。はい、大体同じぐらいの大きさ で、うん、あと弾まないんですよ、ボールが。
弾まない、はい。
あのバスケみたいな感じでドリブルしようと思っても弾力が少ないので、続かない
ん
ですね。そうしたら2、3回しか弾まないぐらいの感じなんですよ。
あ、そうなんですね。まあ、だピッチが狭いからそうじゃないと出ちゃうかもしれないですもんね、すぐね。
そうですね、トラップなんか難しいですよね、うん、普通のサッカーボールでやると。ね、
そうか、そうか。
う
ん、ほら、通常のサッカーであったらですよ、
はい、
まあほら、僕がそういうサッカーが好きかもしれませんけど、かもしれないからなんですけど、ほら、逆サイドに振ったりしたら、おお、いいプレーだなって思ったりするじゃないですか、
はいはい、
フットサルの場合だったら、ピッチが狭いってことはですよ、逆サイドに振るっていう、そのロングボール的なものはやっぱりあんま使わないんですかね。
そうですね、あの有効性が低いですね。やっぱりその浮き球の長いボールっていうのは、まあ、特にその近い距離なので、
うんうん、
ボールを受けてのトラップしてから次の動作までの時間がかかりますので、うん、そうするとどうなるかというと、すぐ詰められちゃうんですよ。うん、
いや蹴る意味がないぐらいな感じになるわけ
ですね。そうですね、足元のボールをつないだ方が有効ですね。
うん、じゃあ、フットサルの戦術としてはですよ。
はい、
あ、例えば、まあ、多分、その逆サイドに回すっていうのは、回す場合は、あくまで、グラウンダーのボールで回しつつ、1対1仕掛けるところで、ドンと抜いていくみたいな感じなんですか？
そうですね。まあ、そういうやり方の方が、より有効だとは、言えますね。
うん
うん、まあ、ただ、その、一方で、その、オフサイドっていうのはないので、
ああ、なるほど。
ゴールキーパーと1対1で回っても全然構わないので、
うんうん、
そういう意味では、この長いボールっていうのの使いどころもありますけども、
うんうんうんうん、
まあ、でも、なかなか、そういうシチュエーションにはならないですけどね。
うん、 そうか。だから、1対1とかのためにやらせるんですね。フットサルって南米とか。
そうですね。
個人技とかね、やっぱそうなんだ。
日本でも今、名古屋の25番の金崎ムーとか、
はいはいはい、
彼なんかフットサル出身で足技が上手いなんていうふうによく言われますよね。
昔のその、今の選手の昔のほら、J リーグ入ってきた時とかに小学校のシーンとかいろいろあるじゃないですか。
はいはい。
で、体育館でやってるって言えば大阪とか、もうやってるシーン見ましたね、俺、確か。
あ、そうなんですね。
うん、もうバリバリ抜いてましたもんね、やっぱり。
一方で、ちょっと変わった例としては、
はい、
去年まで、一昨年までか、セレッソ大阪にいたピンポンって、
はい、
最初入ってる時にピンポンって書かれてて、
はい、
どんな選手が来るんだってすごい注目を集めたブラジル人プレイヤーがいましたけど。
2チャンネル的な勢いでですよね。
そうですね。その後、セレッソでは目立った成績が残せなくて、うん、大宮に確か一瞬半年ぐらいいましたよね。
あ、大宮まで行ったんですか？大宮は全く俺ノーマークだわ。
一回日本の別のクラブに、
はいはい。
また入ってたんですけども、ブラジル経由者だったかもしれませんけど、
はい。
彼なんかはその、フットサルの選手だったんですよね。で、フットサルからそのサッカーに転向してっていうことで、サッカー経験が少ない選手だったんですよ。
今は何してるんですか？
今は日本にはもういないですね。ブラジルでは多分プレイしてるんだと思いますけども。
ああ。それは何なんですかね、彼の実力不足なのか、それともフットサルの弊害なのか、日本がそれにアジャストできなかったのか、ちょっと分かんないですね。どうなんだろう。
どうでしょうね。割と
うん、
セレッソでは、
うん、
ワントップもできないし、かといってシャドウでも他の、あの当時香川が多分まだいたんでしたっけ？
香川はいたですね、確か。あ、いたな。多分いたと思います。
で、まあ、そんなにクオリティも高いプレーができなかったような気がするんですけど。
よう取ってきましたね、じゃあ。
まあでもいいとこはあったんでしょうね。
うん、
あるいは YouTube のこう紹介動画の編集が上手だったのか。
それあれじゃないですか。FFL 時代のホンダじゃないですか。点を決めるのは YouTube の中だけだみたいな。
ケチャップみたいなものだって言うじゃないですか。
言いますもんね。ファニセルロイでしたっけ、あれ言ったの最初。誰でしたっけ。
ケチャップのようなものですか？
はい。最初は確かファニセルロイか誰かが言ってたような気がするんですけど。
そうなんですね。
確かそうだったような。はい。
そう。で、まあ、もうちょっとフットサルの話なんですけども。
はいはい。
フットサルの魅力。
あ、そこ聞きたいな。
まあ、魅力というか、まあ、違いなんですけども。
うん。
交代が自由なんですよ。
アイスホッケーみたいなもんですか？
アイスホッケーもそうですね。
うん。
もう、いつ、いかなるタイミングで変わってもいいんですよ。自分たちの都合で。
自分たちの都合で。
ええ。
ああ、なるほど。なんかその話、やっぱバスケットに似てますよね。
ああ、そうですね。
バ
スケット、動きなんかはバスケットやってる人はいい動きをするんですよ。ゴール前に入る動きとか。
でしょうね。俺、ほら、僕、バスケットマンだったんですよ。
そうなんですか？
中学校の時はね。
スポルディングのバスケットシューズとか履いちゃったりとかしたわけですね。
すいません、もうナンパだったもんで、ナイキとかコンバースとか、リーボックばっかり履いてたんですけど。
ええー、そうですか。さぞ持ってたことでしょうね。
いえいえ、全く持てずに。その後、シュートって漫画があるじゃないですか。
はいはい。
あれでも、何戦か忘れたんですけど、特訓ってことで、
ええ、
ボールを持たずに、バスケットみたいにフェイントをかけて抜くみたいなとか、
はいはい。
そういう練習シーンとかが ありましたね。有効なのかなとか思ってちょっと見てましたけど、まだその時サッカー分かってなかったんで、
はいはい、
あれなんですけど、うん。やっぱ、さっきの重心の話とか、聞くと、バスケットもほら、自分の横とか前とかで、ドリブルするわけですよ。ドン、バン、バン、バン、バンと。
はいはい。
で、相手の隙を見て、右に行くと見せかけ、重心かけて左に抜くとか、また通すとか、フックパス通すとか。
あと必殺のダブルドリブル決めてやったりとかするわけですね。
そうですね。ピーピーって、桜木がなぜだっていう感じになってるわけですけど。
うん。
うん。そうなんですね、やっぱりね。へぇー。ちょっと気になるんですけど。
はい。
直接フリーキックとかですよ。あれ、
はいはい、
入るんですか？ゴール小さいですよね。
ええ。
どうなんですか？
ですね、直接フリーキックに関しては、
はい、
うちのチームのものは決まらないが、相手のチームのものは決まるっていう、そういう経験則もありますね。
それは何ですか？下手ってことですか？自分たちが。
そうですね。まあ、そもそも滅多にないんですけどね。
入ることが？
直接フリーキックのチャンスをゲットすることがですね。
なぜなんか違うんですか？
常に防戦一方だからですかね。
ああ、やっぱ下手だから。ああ、そうなんだ。
あれね、意外と入りますよ。もちろんあの距離とかありますけども。
はい。入るんです？
入りますね。あの隙間を狙って蹴られたりとかすると、大体でも足元の低いボールが多いですけどね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあサッカーより簡単に入る可能性はあるんですか？
やっぱりゴールが近いので、サッカーより入りますよ。あのサッカーよりもそもそも点が入りやすいスポーツですからね。
あ、そうなんですか。
だって、サッカーで7点とか差がつくことっていうと、はい、基本的に新潟とか札幌とかと試合しないとなかなかないわけじゃないですか。
そういうあの某チームの名前を出すのは良くないと思うな。
ああ、そうですね。あの、はい、なんでしょうね。北朝鮮とブラジルがやったりとか。
ああ、まあね。北朝鮮対ポルトガルみたいなね。
ヨルダンと現日本代表がやったりとか、そういうことはなかなか6点とか差はつかないわけじゃないですか。
でも、夢のス
ポーツもあってやつですね。結構簡単についたりしますからね。
やっぱりあの、1対1抜かれたりするのが、得点に絡むんですよね、じゃあ。
そうですね。
どれが一番その得点パターンとして多いんですか？ PK ってまずないですよね。あるんですか？
めったにないですね。
PK っていうシステムはあるんですね、じゃあ。
PK ってシステムありますよ。
ほうほうほうほうほう。じゃあペナルティーエリアもあるんだ。
ペナルティーエリアもあります。
で、そこまででも押し込まれてたら、もう負けてる状態ですよね、でも、多分。狭いから。
まあでもゴール前の攻防っていうのは多く生まれますからね。必ずしもそういうわけではないですけども。あと、ちょっと、サッカーと違うところとしては、その一つの試合で、警告が4つ重なると、PK をゲットすることができたりするんですよ。
警告っていうのは、その、ペナルティエリア外で4回でもってことですか？
そうですね。ファウルが多くなると、
一人の選手 で、
ね、チームでです、チームで。
あ、チームで。チームファウル。
そうすると、あの、ペナルティエリアのギリギリのところからではなくて、もうちょっと遠い、第2 PK のポイントっていうのがあるんですけども、そこから PK を打つことができたりとかするんですね。
ああ、そっか。近いから、スピードが速すぎて、暇を狙えば入っちゃうみたいな感じになるんだ。
フリーキックはそうですね。で、まあ、その今、PK が、あの、ファウルが重なると PK が得られるっていうのは、なんでかっていうとですね、なんでかっていうか、あの、サッカーって割とちょっと格闘技的な言われ方もするじゃないですか。
まあ、戦争だって言ったりしますしね。
まあ、あと実際そのフィジカルコンタクトが多いスポーツですよね。体と体のぶつかり合いになったりとか、ね、よくあの空中戦の競り合いの写真でなんかヒップアタック決めてるように見えちゃったりとか、
うん、
まあ、面白い写真とか見ることあると思うんですけど、
はい、
で、あとこうユニフォーム引っ張り合ったりとかっていうのは日常茶飯事じゃないですか。
そうですね、はい、
ああいうのがあのフトサルは基本的にはダメなんですよ。
おー、
ボディーコンタクトは基本的にはあのすぐファウル取られちゃうんですね。
じゃあボールを奪うときはそのタックルっていうよりはもう足にそのままスライディングに行くみたいな感じ？
スライディングをするとそれで即ファウルですね。
スライディングはほとんどファウルなんですか、じゃあ？
そうです。あの人に向かうスライディングはアウトで、で、例えばそのボールが出たところに、
はい、
長くなったボールにそれをスライディングして止めるとかっていうのはいいんですけども、人が持ってるところにスライディングするのは全部アウトです。
なるほど。じゃあ、あれか、もう本当ボールだけにこう足を出すみたいな感じになるんですか？
そうですね。で、スライディングはダメなんで、もう常に、まあ、ある程度こうちゃんと体勢を保った状態でですね、やらないといけなくて。で、まあ、そういったこともあって、まあ、そのラフなプレーがしづらいっていうのもあって、
はい、
で、その結果どうなるかっていうと、斉藤さんがさっきあの女子供のやるものって言ったじゃないですか。
はいはい。
女性や子供のプレイヤーっていうのも実際結構いるんですよ。
はいはい。
そう。で、そのせいでだと思うんですけども、
はい、
フットサルなんかやってるやつっていうのは、
うん、
あの特に例えば大学のフットサルサークルとかやってるやつなんていうのは、
はい、
女の子と仲良くフットサルなんかやって、リア充許せないっていう話になったりとかするわけじゃないですか。
なんで今、積年の思いを吐露してるんですか。
で、サッカー、草サッカーやってて、女性のいるチームって、まあ、めったにないわけですよ。
そうですよね。ピッチが広いですしね。
そうそう。うん、ねえ、まあ、いても一人とか、そんな感じで。まあ、女子チームは別ですけどね。
でも、あれですよね。ってことは、タックルもできないってことは、ボディーコンタクトもできないってことですもんね、さっきの話。
そうですね。
じゃあ、もう美味しくないですね。
何を目的にやってるんですか？
いや、わかんないですけど、いや、リカタの言うことになると、そういうことになるのかなと思って。
いや、でもほら、別にその、プレイ中のコンタクトを求めなくても、チーム内に女の子がいたりとかしたらば、それだけで、なんとなく、華やかな気分になるじゃないですか。
いわゆるアウトオブプレイですね。
アウトオブプレイまで、そうですね、そこまで意識していかないといけなくなるじゃないですか。
はいはいはい。なるほど。で、僕たちの試合は終わったけど、今からが本当のキックオフだみたいな感じになるわけですね。
そうですね。
許せませんって。
そうですね。フットサルはやっぱり良くないですね。
良くないですね。やっぱサッカーですよ。
まあでもそうかもしれないですね。いや、あのね、あの、 とんかつフットサルっていうものが、
何
ちらほらあるんですよ。
とんかつフットサル？
そう、これってサッカーでないでしょ。
とんかつサッカーで聞いたことないです。違う。
ないですよね。
ないですね。え、何それ？
なんかサッカー終わったととんかつ食うのかって気がしますよね。とんかつサッカーって言われると。
そうですね。とんかつしかもう、とんかつ、とんかつって聞いたらとんかつしか思いつく。
そう、サッカーととんかつっていう言葉がこんなにもふさわしくないのかって。思うわけじゃないですか。
ね、はいはい、
あ、まあでもね、サッカーもその婚活と別に無縁なわけじゃなくて、ひいきのチームの試合を、その男女で一緒で見ることによって、それで、あの話も弾むしっていうような、そういう婚活シートみたいなものを用意してるチームもあったりするんで、まあそういう意味であのサッカーと婚活っていうのも決して縁というわけではないんですけども。
やっぱりスタジアムに行かなきゃいけないんだな。
そうですよ。
ああ、なるほど。
まあね、あの、どんな男女比率になってるのか知らないですけどね、その
意味が。はいはいはいはい。
で、その婚活フットサルとかっていうのもあるんですけど、やっぱりその女性もやりやすいからっていうのもあったでしょうね、うん、その男女でその一緒にプレーをするっていうことで、その会話のきっかけにして、
うん、
まあ、仲良くなってもらおうっていう、そういうのですね、まあ、珍しいわけじゃないんですよ、結構いろんなところでやってるんですよね、
うん、
友達が行ったりとかもして、で、まあ、僕は千葉県に住んでるんですけども、
はい、
千葉県の、あの千葉市っていうところにある、
はい、
コートでそういう婚活フットサルっていうのをやってて、でそこに友達がいたんで、
うん、
やったって話をやっぱ聞くじゃないですか。
はいはい。
僕は興味ないけどねっていうふりをして聞くじゃないですか。
いや、なんで中学生じゃないんだから別に興味ないけどねってふりはしなくてもいいと思うんですよ。
いや、でもほら、なんていうか、純粋な感じがするじゃないですか、そっちの方が。
友達にどう思われないのか理解がよく分かんないな。
そうそう。で、そしたら、あの、まあ、千葉市でやってるやつなんだけども、東京で働いてる。うん、働いてて住まいも東京っていう人が来て、なんか非常に積極的に交流していったりとかっていうですね、話を聞いて、
うん、
やっぱり強いやつが全てを持っていく弱肉強食の世界なんだなっていうのを、
あ、そこはもうプロなんですね。
垣間見ちゃいましたね。
なるほど。怖いな
ぁ。まあ、そのでもネット界隈でも僕の、うん、あのツイッターのですね、フォロワーさんの中にもですよ、
うん、
そのただいま絶賛婚活中っていう方がいたりとかして、
はいはい、
それでバーベキュー行ったりとか、
はい、
見合いパーティー行ったりとかしてるみたいなんですけども、
お
で、それでまたフットサル誘われちゃったからさっていうの話をしたんで、多分あれ流れ的には女の子もいるフットサルに行くんじゃないかと思うんですよね。
うわー、なんかいいなぁ。ていうか、まず俺誘ってくれる友達がいないからな。
ちょっとじゃあ確認しますけども、
はい、
誘ってくれる友達がいないのか、友達がいないのかっていうですよね。友達はいっぱいいるけども、フットサルやってるやつはいないよっていうことなのか、
うんうんうん、
いや、そもそも友達とかって、
うんうんうん、
何それ美味しいのみたいな話があるじゃないですか。
うんうんうん、なるほどね。言い方に言い方。
はい。
皆まで言わすなよ。
な。あ、そうですね。じゃあここはカットですね。
そうなんだ。婚活フットサルね。いろいろあるんですね。
ですね。
で、
やっぱりあの、スキーなんかで顕著だと思うんですけども、
はい、
スポーツをやってる女の子っていうのは、割と印象が良くなりません？可愛く見えたりとかしませんか？
いや、まあ、ぶっちゃけ言わせていただくとですよ。
はい。
髪長い女性がですよ。
ええ。
髪結んで、
はい。
ユニフォームとか、何ですか、ゼッケンとか着て、なんかこう、頑張ってる姿見ると、可愛く見えますよ。
見えますよね。
見えますよね、それ。
ちなみにショートカットの子はどうなんですか？
いや、ショートカットっていうか、女性はみんな可愛いですよ。
そうですね。
もうほんと、まあ、なんですか、僕の仕事場のにも若い子はちょこちょこっといるんですよ。
はいはい。
上司は、まあ、あいつブサイクだからなとかいろいろ言うわけですよ、僕に。
ええ。
その女性にいないところでですよ。その目の前にいたらひどい話ですけど、
ええ。
僕はそうは思わないんですよ。女性はみんな可愛いんですよ。
あ、あれですね、今のは、その、職場にいる女性が、斉藤さんのことを、あいつはブサイクだからねって言ってるのを、こっそり聞いちゃったっていう話じゃないんですね。
それは、日常茶飯事ですよ、多分。
あ、はい、なるほど。
そんなのはもう気にしてないから。
前でも行ったりとかするわけですね。
そうですね。だってもう、ド S のド変態の大柄ですねって言われましたもん、俺。
結構、あの、ライミングのセンスのいい感じの、リズム感のいい方ですね。
ですね。なんであんなこと、あんな失礼なこと言われなきゃいけないのか、ちょっと僕にはよくわからないんですけどね。はい。ああ、なるほど。いや、本当ですね。いいですね。フットサルをやれば婚活にもなると。
職場にそれだけ人がいるんでしたらば、じゃあちょっと、はい、で、よくあるのが、その、まあ、サッカーって11人集めなくちゃいけないから、なかなかチームも組みづらいんですけども、はい、フットサルだったら5人いればとりあえず、まあ、試合ができるので、それで、同じ会社の仲間でとか、まあ、職場の仲間でとかっていうパターンが結構多いんですよ。
ああ、なるほど。
そう、おはよう乳業とかっていうところがあれば、そこのチームでおはよう FC っていうところがあったりとか、
ほう、
まあ、社員が勝手に作ってるだけで、1円も出てないわけですけども、
あーはーはー、
おそらくは。
企業外活動をやってるわけですね。
あるので、
はい、
だから、やったらいいんじゃないですか、斉藤さんも。
いやー、それがですね、
山崎 FC 作ろうぜとか。
何ですか、それ。
まあ、適当に今思いついた単語を言ったんですけども。
なるほど。あれですよ。実はですね。
はい。
この前知ったんですけどね。
はい。
バイトにフットサルやってるやつがいるみたいなんですよ。
ええ。
そいつがですね、ジャニーズな顔してるんですよ。
ああ、首にした方がいいんじゃないですか。
いや、でも、さすがに顔で、ほら、はい、差別しちゃいけないじゃないですか。
それは、顔が原因だって言わなきゃいいんじゃないですか。
いや、でもなんか僕の心になんかしこりが残るじゃないですか。僕は顔、イケメンを差別してしまったっていう、十字架を背負うわけですよね。
それロッカーの中に、発売されたばっかりの快楽天とかを入れておいて、お前これなんでこんなところに入ってるの、売り物じゃないのかって、やってればいいんじゃないですか。
快楽天っていうチョイスがすげえな。
いや、ほら、だって、村田蓮司の絵ってやっぱ魅力的じゃないですか。
まあ、そうですけども、ま
あ。あれは魅力的じゃないっていう人とは仲良くなれないですよね。
いや、ゴキを強めて、ですよねって、そうですねって言わせようとしなくてもいいんですけど。
寺田克也と村田蓮司が嫌いなやつとは仲良くなれないですよ。
あ、じゃあそうなんでしょうね。僕はあれですよ。だから、その顔がいいやつが、今日何すんの、もう上がるわけですよ、そいつが。
はいはい。
今日何すんのって言ったら、今日フットサルで、とか。
ええ。
なんだ、今日は昨日見れなかったイラク戦を見なきゃいけないんですよ、とか言って。
はいはい。
なんかこう帰っていく、そのジャニーズの後ろ姿を見送るわけですよね。
ええ。
ええ。だから、なんちゅうか、やっぱ、
でも、リアルタイムでイラク戦を見てる分だけ、斎藤さんの方が充実してますよね。
そうですね。まあ、そこはやっぱり僕の方が、やっぱサッカーに対しては充実してるんだなっていうことをね、思いましたね。顔では負けてますけど。
まあ、顔以外で全部勝ってると思えばいいじゃないですか。体重とか。身長とかですよ。
ああ、身長も負けてるんですよね。
ああ、じゃあ、革ジャンがどっちが似合うか勝負したら絶対俺だなとか、やっぱあるわけじゃないですか。いいところがいっぱい。
まあ。カワちゃんもやっぱイケメンの方が似合うんじゃないかな。
そうですか。でもイケメンは今あんまりカワちゃん着ない感じがしません？
あ、じゃあやっぱここは大柄トップなんですね。
だと思いますよ。
あ、そうなんだ。
ええ。だってなんかイケてない感じがしちゃうじゃないですか。
イケてない感じがするということですか？カワちゃん着るはダサいって言いたいですか？今全国2000万人のカワちゃんファンを怒らせましたよ。
いや、そういう意味じゃないんですけども。
はいはい。
なんでしょうね。今ちょっとスカイプの回線が悪かったみたいで、妙な聞こえ方をしちゃったみたいで。
困りますね。スカイプでやってると、スカイプのせいにできるからいいですよね。
本当にスカイプ社っていうのは、保証してくれるんでしょうかね。これで僕と斎藤さんの間にひびが入ったりとかしたら。
いや、してくれないんじゃないですか。それはしてくれないでしょう。
というですね。まあ、すごく話が脇道に逸れちゃったんですけども。
はいはい。
まあ、簡単に始められるのは結構いいと思いますよ。で、はじめ、まあ、斎藤さんも今、誘ってくれる仲間がいないからできないっていうふうに言ったじゃないですか。
はい。
はい。でも、まあ、大体そうだと思うんですよ。
うんうん。
そんな都合よく誘ってくれる仲間なんて、滅多にいないわけですよ。
そうですよね。合コンに誘ってくれる友達なんかいませんしね。
そうそうそう、そうですよ。うん、じゃあ、どうしたらいいかっていう話なんですけども。
あ、なんだこれ。はい、
チーム
どころだな、う
ん。チームに参加しなくても、フットサルできるんですよ。うん、
何それ。
ですね、個人参加のフットサル、通称コサルっていうのが、全国各地で行われてるんですね。
コサル、はい。
はい。まあこれっていうのは、体育館が多いのかな？体育館とか、あとは、まあその、外部の、そのフットサル、民間のフットサルコートとか、でやってることが多いんですけども、
うん、
その、民間のフットサルコートなんかであれば、その、ただ待ってて、そのコートを何日の何時から何時まで貸してよっていうのを待ってるだけだとやっぱお客さんは来ないんですよ。
はあ、
じゃあどうするかといえば、大会を開催したりだとか、
はい、
あとはその、例えば何曜日の夜何時から何時までは、その1人とか、まあその2人とか、まあチームになってない人が、に来てもらって、で、その来てもらった人の中でチームを適当に作ってもらって、で、あのゲームをやってもらう日とかっていうのを設定したりとかするんですね。
うん。
で、そういうのであれば、大体1回参加で、まあ、1000円から2000円とかで、の参加費で、まあ、2時間とか、ゲームができるんですね。で、そういうのに行くのが、一番わかりやすいのと、
うん、
あとはその、施設を管理してる人が、間に入ってくれるので、まあ、ハードルは低いですよね。で、他にも、それは施設でやってるコサルになるんですけども、そうじゃなくて、
はいはい、
例えば、体育館とか、まあ、市の、というか公共の施設を借りて、
はい、
そういうコサルをやってるケースもあるんですけども、そういうのは個人の人がやってることが多いんで、まあ、ミクシーだったりとか、あとは、まあ、今時だと Facebook だったりとかするんでしょうかね。そういう、
はい、
まあ、地域名とコサルとかっていう感じで検索すると見つけやすいと思うんですけども。
はあ、なるほど。
それでいくといいことっていうのが参加費が安いんですよね。
ほうほう。
っ ていうのも、その、市営の体育館とかだったりとかすると、
うんうん、
1時間借りて1000円とか1500円とか、うちの方で、あると、あの、夜間照明使っても1時間1000円しないとか、500円とかで買えられるところとかあったりするんですよ。
ほうほう。
民間潰れるわいって思うんですけども。
はいはいはい。
民間はね、6000円とか取ってる時に何百円とかで貸すなよっていうところではあるんですけども、うん、まあそういうところでやってると、その1回参加して100円とかでできちゃったりとかするケースもあるんですね。
へぇー。
で、まあそういうところに行って始めることができると。まあ、ただその、ズブの素人がいきなりそういう個人の人がやってるところに行くと、
うん、
まあ、あの、みんな、いやいや、素人ですよ、下手ですよって言うんだけども、
うん、
そういう風に言った人が僕よりも下手だったことを一回も見たことないわけですよ。
ああ、俺、昨日寝ちまってテスト勉強してねえよってやつがいっぱいいるわけですね。
そうっす。いや、俺ね、もう、勉強しなかったからさ、学校とかろくなね、レベルじゃないんだよねって、
はいはいはい。
言ったやつが行った学校が、あれっていう、おやおやっていうような、そんな感じのことばっかりなわけですよ。
あ、嫌な世の中ですね。
っていうことも考えると、最初はその1回あたりの参加するコストっていうのは高いんだけれども、
はいはい、
そのコートで、はい、貸しコートでやってる個人参加のフットサルっていうのに行ってみるのがいいですし、で、あと大体そういう個人、うん、貸しコートに行くと、その初心者向けの、なんていうんですかね、トレーニングプラスその集まった人でゲームをするみたいな、そういう時間帯を設定してることが多いので、
うん、
まあ、それに参加するのが一番いいですね。
でもですね、立花さん、今思ったんですけど、
はいはいはい、
俺、キーパーさせられるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
ゴールの隙間がなくなるみたいな感じで。
ええ。
俺、楽しくないと思うんですよね。
キーパーは、まあ、そういう個人参加の場合だと、
はい、
例えば、じゃんけんして、はい、まあ、5人で、その負けた順に、その、やる、点が入ったら交代するとか、あとは時間で半分の時間になったら交代するとかっていうふうにやることが基本なので、誰かに押し付けるっていう、そういう構図は学校ではないので、
あ、なるほど、
心配いらないですし、あとですね、はい、あの、キーパー素人にやらせると意外とね、痛いんですよ。
痛いでしょうね、あれ。
そう。いや、あの、痛いっていうのは戦力的にっていう意味です。
あ、戦力的に、ああ、
そう。
なぜ？
あのですね、サッカーよりもゴール前に迫る回数が多いので、キーパーの活躍する回数が多いんですよ。つまり、いいキーパーがいると、それだけ、得点をですね、失点を防ぐことができるわけですよ。
うん、
だから、素人がいると、結構ね、敵面に弱くなるわけですよ、チームが。
あ、まあ、要だ
な。どこに入っても、そこが穴になることは変わりないんですけども、
うん、
キーパーって確実にあの、点に絡むじゃないですか、出番が来ると。
直結しますわな。
そう。だから必ずしも素人が、あの、キーパーやれよって話にはならないわけですよね。いかにもからであろうとも。
ああ。そっか、なるほどね。
ただし、その大柄な人であると、あの、運動量的にきついので、キーパーをすぐ自分からやりたがるっていう、そういう逆の構造はあります。
なるほどね。
疲れたからキーパーやるわっていうのをすぐ言うっていうのはありますけども。
かー、俺キーパーやるわーって。
そう。かー、俺走れないからなーって。
なるほど。
いうのがあると思いますけどね。
ああ、なるほど。はあ、フットサルのなんか片鱗が見えてきましたよ。うん、うん、うん、うん。フットサルってそんな感じなん、大柄に優しい競技なんですね、じゃあ。
そういう、そんなこと言いましたっけ？
え？だってですよ、
ええ、
僕がほら、学校の体育とかでサッカーやるじゃないですか。
ええ、
僕あれなんですよ、フォワードか、
はい、
ゴールキーパーだったんですよ。
ええ、
で、なんちゅうか、その、最大大柄だった時にですね、
はい、
もう動けないだろうから、お前ゴールキーパーな、みたいなことやっぱあるじゃないですか。
はいはい。
押し付けられるわけです。
ええ。ただやっぱなんとなく。熱いとそうなっちゃいますよね。
そう、なんか嫌じゃないですか、やっぱ押し付けられたら。面白くないわけですよ。その、
そうですよね、
フットサルみたいにバンバン来るわけじゃないから、中盤でなんか奪い合いしてみたりとかあるわけですよね。
はいはい。
うん。そしたら、でしょ、フットサルは押し付け合いとかがないわけ、押し付けがないわけでしょ。お前大柄だからゴールキーパーなっていうの。優しいですね。チームに人大柄ぐらいな感じであってもいいわけですよね。もう、大丈夫大丈夫、俺が疲れたからゴールキーパーやるからっていう俺の優しい言葉とかがあったら空気を見て重宝されちゃうわけですね。
あの、車椅子バスケみたいに、
うん、
ポイント制みたいにして、チームのあの、総重量で、ね、何キロ以上にならないと、こう、何キロ以上のチームはスタート時点で何点持ってるとか、そういう風にしてもいいんじゃないですかね。
ああ、なるほど。もう今、フットサルの新しい夜明けですね、今話してるのはね。そうですね。
フィールドプレイヤーの総排水量が500キロオーバーである場合は10点から始まるとか、そうなんでいいんじゃないですか。
そうですね。じゃあ、でもそれ間違いなく僕がそこ行ったところは空気読めない人扱いされますよね。そのルール何っていう雰囲気じゃないですか。
いや、でも多分そういうことを提案してもいいと思うんですよ。
まあね、
集まったところで。
ね。 そういう提案があってもいいよねっていう話
です、ね。そうですね。あの、よく大会なんかでも、あの、オーバーサーティーとか、オーバーフォーティーとかっていうカテゴリーで、あの、大会が組まれたりとかすることもあるんですよ。チーム内の、その、ピッチの中にいる人の、に、まあ、例えばオーバーサーティーであれば、ピッチ内に常に30歳以上が3人以上いないといけないとかって、いろいろそういうハンデをとか、縛りをつけてやってることも多いんで、その辺の柔軟さっていうのも魅力ですよね。うん、
はいはいはいはい。そうか。フットサルか、はい。まずボールを買わないといけないな。
ね、あ、そうですね、うん。あとはそのシューズも買わないといけなかったりとかするんですけども。
シューズって何ですか？フットサル用のシューズがあるんですか？
あ、そうですね。それ最初にしろよっていう話なんですけど。
はい。
そうそう、
何が必要な
の？最初にあのコートの話をしてましたよね。あの、はい、
しましたね。
人工芝とか芝のところと体育館みたいな。
はいはい、ありました。
そういうフラットなコートとあるんですけども。
はい。
で、それで違うんですよ、シューズが。
あ、え？ 2 ついるってことですか、じゃあ。
ね、その、兼用っていうのもあるんですけども。
兼用か。
兼用っていうのはやっぱりその、いいとこ取りなので。
中途半端なんですか？
そうなんですね。
うん、
はい。まずあの、芝生とかその、人工芝でやるときっていうのは、スパイクは使えないことが多いんですよ、サッカーのスパイクっていうのは。
ああ、まあね。
痛むから、あとあの、危険なので。なので、その、トレーニングシューズっていう、スパイクに比べると、足の裏のイボイボの小さいものを使うことが多いんですけども、ただ、そのトレーニングシューズですと、体育館では使えないんですね。
うんうんうん。
まあ、使ってもいいけど、滑りやすかったりとかもします。
危ないですね。
で、体育館の時は、その、底がペタッとしたものを使うんですね。いわゆる、こう、底が飴色のシューズっていうやつですけども。
そうなんだ。
で、まあ、その、底が、こう、真っ平らじゃなくて、ちょっとこう、イボイボがあるっていうのがあって、そういうのが、人工芝と体育館の両用っていうものをですね、兼用っていうのがあって、
うん、
まあ、そういうのを一応1個買っとくと、どっちでも対応できるというのは言えますね。あと、その、まあ、さっきも言いましたけども、足の裏を対応するわけですよ、フットサルっていうのは。
はい。
で、そうすると、例えば、こう、スパイクなんかを履いてると、足の裏に、こう、山の大きな出っ張りがあるわけじゃないですか。
うん。
するとボールを扱うのには向かないんですよね。
ほうほう。
一方でその平らなものっていうのはよりこうボールを丁寧に扱うことができるので。
うんうんうん。
だからあえて外で、外のコートで人工芝とか芝のコートでやるときも、うん、足の裏がツルツルのものを履いてやるっていう人もいますね。
や
っぱり効かなくなるけど、そうボールコントロールが一応同じ感覚でできるのでと。
はあ、なるほどね。
なので、その、あえて、裏の、足の裏のつるっとしたもので、それだけ買っといて、で芝生のコートに行った時も、やっぱり、フットサルっていうのは、足裏の感覚が大事だから、俺はこっちの方がいいんだよねって言うと、ちょっと通っぽく見えますよね。まあ、プレイ始めたらすぐバレちゃいますけど。
なるほどね。それはバレますけど。シューズってですよ。
はい。
まあ、僕がバスケやってた時代は、やっぱナイキだよねとか、ちょっとかっこいいやつはリーボックだよねとか、
はいはい、
ちょっとダサいやつはコンバースだよね、アシックスだよねとか、あったわけですよ。
はいはい、
今、フットサルでは何シューズが来てるんですか、どこが来てるんですか。
なんでしょうね、でもやっぱりそのアディダスとナイキっていうのは、二大巨頭ですよね。
あー、アディダスとナイキなんですね。
そこはあのサッカーとほとんど一緒ですよ。
そうか。
あ、でですね、はい、フットサルばっかりやってると、
うん、
サッカーがちょっと下手になるっていう問題があるんですよ。その1対1の局面では強いんですけども、うんうん、まあ、うまくなるんですけども、あの長い距離のボールが蹴れなくなったりとかしますし、あとはそのボールが扱いやすいので弾まない分だけ、
うん、
だからたまにそのいつもフットサルやってて草サッカーとか行くと、
うん、
あの普通にまずリフティングができなくなったりとかですね、
うんうんうんうん、
トラップができなくなったりとかしちゃうんですよね、うんうん。で、あとその、ピッチを広く使った展開なんていうのもできなくなっちゃうんで、
うんうん、
だから両方ともまあ、別のスポーツではあるんですよね。よく似てはいるけども。
じゃあ、フットサルやる選手は、
はい、
あの攻撃的な選手だけでいいみたいな感じ？フォワードとか。
そうですね。うん。まあ、そういう場面でより生きる。
うん、
よりこう役に立つスキルを習得することはできるでしょうね。多分近い距離での1対1はディフェンスも強くなるとは思いますけども、
うん、
ただサッカーの場合はその距離でのやり取りってあんまりないですからね。抜こうと思ったらもうちょっとあの 4,5 メートルぐらいの距離を持って仕掛けてくるんで、うん、そうなってくるとちょっとまたディフェンスのやり方が違いますし、
うん、そっか。日本人選手が、はい、苦手なところをフットサルで補える日がそのうち来るのかもしれないということですね。 で、あれですか、立花探偵、なんであのフットサル始めたんですか。
ああ、そうですね。僕が始めたのって結構最近、う
ん、もう、最近なんですか。
いや、もう5年ぐらいやってるんで、最近でもないかもしれないですけども、学生時代にサッカーやったりとか、そもそもスポーツなんてほとんどやってなかったんで、はい、まあ、そういう意味では比較的最近始めた、大人になってから始めたんですよ。まあ、まずですね、その、業界、僕のその、やってる仕事の、仲間たちが、その業界内の、フットサル大会っていうのをやろうという話になって、
うんうん、
で、まあ、その初期メンバーになんとなく入ってたんですよ。
なんとなく、はい。
なんとなく、その同じ、比較的地元の人たちがそういう話を持ち出したので、で、それで、まあ、いざ大会ということになって、行ったんですけども、はいはい、なんか、すごくね、できなかったんですよ。そもそも運動もろくにやってなかったんで、
はい。
長距離を走るっていうのは、たまにやってたんですけども、
はい。
フットサルって短距離のダッシュがメインなので、そうすると走って止まらなかったりとかするんですよね。すぐ膝が笑っちゃって、
はいはいはい、
っていうので非常に恥ずかしい思いというか悔しい思いをしたんですね。女の子とかも来てたんですけども、
あんたそればっかりやな。
いやでもやっぱりそのモチベーションとしてはあるじゃないですか。
あります、格好悪いとか見せたくないですよね。
そうですよ、いい格好をしたいじゃないですか。それが男性であれ女性であれ、あ、
かっこいいな、ほい。
でかっこいいことができなかったという話なんですけども、それで、はい、まあ、ちょっとぐらいやらにはならんなと思って、うん、ボールとか買って、庭で一人で蹴ったりとかしたんですけども、なんか全然うまくならないわけですよ。そりゃそうだって話ですけども。
うん、そうですね。
まあ、っていうような状況で、たまたま友達がサッカーに誘ってくれたんですよ。
うんうん、
高校時代の友達で、付き合いもそんなになかったんですけども、本当にたまたま話したらば、仲間内でボール蹴ってるんだけどもっていうことで、で、誘われて行ってみたら、まあ、4、5人ぐらいで本当にボール蹴ってるだけだったんですけども、
うん、
で、もうそうやって仲間とちょっと、まあ、仲間がそこでできたわけですよね。で、それで一緒にやってると、やっぱり、まあ、とにかく下手なので、上手くなりたいっていう気持ちが出てきて、で、まあ、その最初はサッカーをやってるってことで誘われたんですけども、
うん、
まあ、5人とかだからサッカーでできないわけですよ。
そうですね。
でもその仲間とやってると楽しいんで、
うん、
人と他の相手と試合とかやりたくなってくるんですよね。
そりゃそうでしょうね。
でもサッカーは無理なわけですよ。11人集めるの無理だし、
うん、
っていうふうにですね、思っていたらば、フットサル、あれフットサルだったらできるじゃんって気がついたんですね。でそれで大会とかもちょっと出てみたりとかして、
うん、
あ、ものすごいコテンパンにやられたりとかしたんですけども、
女の子にキャーキャー言われてるやつに負けたりして、
多分そうですね。
なんや、フットサルも恋愛格差社会か、怖いな。
いやでもね、実際問題そうなんですよ。一、
うん、
人いれば、うん、女の子が一人は難しいのかな。やっぱりその女の子は何人か最初からいるチームっていうのは、
うん、
その子の友達とかっていうのが入ってきたりするんですけども、うん、
はいはい、
でもやっぱりね、その敷地っていうのがあるんですよね。例えば一人だけしかいないチームはまだいいんですよ、
うん、
でも女の子は全然いないチームで、
うん、
スポーツ専門の SNS とかっていうのもあって、そうするとメンバー募集のページとか確実にあるわけなんですけども、
はいはい、
でそうすると男性しかいないチームで、
はい、
女性プレイヤーも募集してるよとかって書いてあったりするんですけども、
あ、
そういうのは当然来ないわけですよ。
来ないですよね。
入りづらいじゃないですか。
入りづらいですね。
だからやっぱりそこは格差っていうのは出るわけですよ。
最初から一人いるところだったら入りやすくて来ちゃう可能性もあるよっていうこと。
そう、だからモテない男どもが作ったチームには女子プレイヤーは別に来ないので、やっぱりモテないのは変わらないっていう。
なんかさっきからお腹が痛くなってきたな。
そう、まあそういうわけで最初はサッカーを、で、はい、僕がそのサッカーに興味を持ったのも、まあサッカーを見る方が先だったので、
はい、
で、まあ、その、見てるとちょっとやりたくなったりとかするじゃないですか。
まあね、
やっぱりその、偉そうなこと言うじゃないですか。いやー、そこでプロだったら、ピタッとトラップ決めなきゃダメでしょとかって言うわけじゃないですか。
言っちゃいますよね。
って言うと、なんとなく自分ができるような気がしてくるわけじゃないですか。
そうですね。上から見てないにしても。
そう。っていうので、まあ、まあ、サッカーを見るのが好きっていうところからやってみたいっていうのがあって、で、たまたま、そういうフットサルやるっていうのに誘われてやってみたら全然ダメで。これじゃいかんっていう気持ちがあるところで、また別のやってる人から声をかけてもらうことがあったので、その定期的に蹴る機会っていうのができて、で、やってると、まあ、自分がいかに下手なのかっていうのが分かって、
うん、
僕はですね、僕のこれ性格なんですけども、こっそり上手くなってやろうと思ったんですよ。
ああ、いやらしい考え方ですね。
そのチームで、うん、一緒にやって上手くなるんじゃなくて、
うん、
その別のところでやって上手くなって、感心されてやろうとかって思ったわけですよ。
はいはい。
で、それで、別のところで活動してるチームっていうのを。
ちょっと待ってください。
はい、はい、はい。
それは言い訳で、女の子がいるチームを探したわけでしょ？
いや、ではないですね。
あら、違うのか。
じゃないですね。っていうのは、やっぱりその最初の頃っていうのは、コネクションも全然ないんで、はいはい、どんなチームがやってるのかとかっていうのもわかんないわけですよ。
はいはい。
で、競技志向のチームですとかって書いてあるとこにはいけないわけじゃないですか。
そうですね、怖いですもんね。
もう下手くそなわけですから、
はい、
そんな自分でもこう、ある程度行きやすいような、弱いけども楽しくやっていますとか、そういうことを書いているチームっていうのをやっぱ探していくわけですね。で、
まるでバイトの面接みたいですよね。アットホームな感じです、はい。明らかにブラック会社みたいな。
ブラックですよね。
増員のためとか
でまた僕が住んでるのが人口の多いところであればそういうチームの数も多いんですけども、
はい、
まあ田舎なのでそんなにチーム数もなくて、まあ母数が少なくてしかもあのネットで探してるもんですから、
うん、
まあ大体やっぱあれですよ、スポーツなんかやってるやつっていうのはパソコンとか使えなかったりとかするわけじゃないですか。
それ偏見ですよね。絶対的な偏見ですよね。
そう、まあでもあのアマチュアのチームってその自分のチームのホームページって持ってないことがすごく多いんですよね。
あ、そうですよね。アマチュアさんだったら必要なかったりしますもんね。
そう、まあそういうわけで母数が少ない上に、外に向かって情報を発信してるチームが少なくて、でしかも自分がそういう人たちとのコネクションを持ってないっていう状況で、うん、さらに自分が入れそうなチームっていうのは、まあ、滅多にないわけですよ。
ああ、どんどん絞られていきます。
サイトさんみたいに横島な考えで探してると、いつまでも行けるとこはなくなっちゃうので。
あ、はい、ごめんなさい。
で、まあ行って、まあそこで、また別のチームに入って、うん、で、そこは定期的にリーグ戦とかに参加してるチームだったんで、
はいはい。
まあ、下手だったんで最初の頃はだいぶ迷惑はかけたかと思うんですけども。
はい。
で、まあ、そこでやってるうちに、またそこのチーム、まあ、そのリーグ戦っていうのをやってるってことは、他のチームがいるってことじゃないですか。
そうですね。
で、他のチームの人とも、こう、ちょっと知り合いになったりとかして、だんだんと、こう、サッカー関係の、フットサル関係の人脈っていうのがですね、できていって、
うん、で、まあ、今になると
、そうですね。
うんうん、
もうあれですよ、今だったら、20人とか平気で集めますよ。
すげえ。
てれば、ただ女の子はいないですけどね。
わー、痛いな。映画のフレンチコネクションでさえ2人だったのにね、刑事は。すげえな。20人も集めるんだ。すげえな。
集めて何やるかっていうと、フトサルやるだけなんです
よ。そうだそうだ。そりゃそうですよ。で、その後、まあ、打ち上げとか行って、ちょっと飲んでみたりするんでしょ？
ああ、いや、それがね、意外とないんですよ。
ないんですか？
うん。一番最初にその声を受けてくれた仲間っていうのは、終わった後に必ずみんなで飯食いに行ってたんですけども、そういうチームって滅多にないですね。
なんですか、その、ビジネスライクな関係？フットサルライクな関係？
っていうわけではないんでしょうけども、でもこれ他のスポーツだったらどうなんですか？
いや、どうなんですかね、なんか、でも大会に出た後とかは飲みに行くんでしょ、なんか打ち上げ的な感じで。
そうですね、それは大会の近会場の近くとか帰り道とか、やっぱりまとまって行動してるんで、
うん、
それはありますね。
なんか、
ね、やっぱそれってすごくでも良かったと思いますよ。周りが良かったんですね。その仲間ができたって思いましたもん。それまではやっぱり人付き合いっていうものの密度が僕すごく低かったんで、サッカーを始めて結構変わりましたよ。まあ、この斉藤さんみたいなですね、憧れの人とに対して、失礼な口聞けたりとかするのも全部何もかも、フトサルを始めたおかげですよ。
いや、それ多分憧れてないからだと思いますよ。聞くのは。多分そこが嘘だと思いますよ。前段階から。はい。ああ、じゃあフットサルで僕は変わったと。君はどうだいと。
君も変わらないかいって。
なるほどね。ああ、そうなんだ。じゃあ昔のリカさんはこんなこの軽妙なトークとかする男じゃなかったと。
でもやっぱそうですよ。知らない人と話したりとかっていうのは全然、やらないで、
もう
済んだので、
うん、
今ね、結構、初めて会った、初めて試合したチームの人とかでも、うん、平気で連絡先とか聞いたりとかできるようになってるんで、
女の子にも。
そういう意味で、女の子はね、聞けないんですよね。女の子はダメなんですよ。そこで、すごい、ぎこちなくなっちゃうんですよ。
ああ、やっぱりね。
ね、何がダメって、
はい、
興味ってやっぱあるじゃないですか。女の子に対する興味っていうのは常に男だったらあるわけじゃないですか。
まあね。
けれども、興味ないですよっていう風を装おうとしちゃうからダメだと思うんですよ。
あなたさっきからそればっかりやね、なんかね。
そうなんですよ。そういうのは、解消できないんですけども。
ああ、なんかちょっとクールぶるわけですね。俺はガツガツしてないんだよ、みたいな。
そうなんですよ。だからどうしたら気軽にそういうの聞けたりとかするんですかね。
俺に聞いても分かんないと思います。僕の今携帯ほとんどあれですよ、ネットラジオ関係者の連絡先しか入ってませんよ、僕の今の携帯。
しかもメールアドレスが入ってるのはさらに少ないんですよね。
そうですね。いや、この前その6月に iPhone にしてからもう、はい、ほとんど入れてませんからね。かかってくるやつしか入れねえって言って
でしたか、はい。まあ、というようなことで僕はフットサルを始めたわけですね。 じゃあこんな感じで、まあ、かなり取り留めもない話になってしまったんですけども、
うんうん、
まあ、サッカーとラジオクロのフットサル特集ということで、うん、何かですね興味はあるけどもよくわからなかったっていう人がこれをきっかけに始めてくれたりとかしたらちょっと嬉しいですし、あとあの、まあ、千葉のあたりの人だったら一緒に千葉茨城のあたりだったら一緒にやることも可能だったりとかするかもしれませんし、いろいろねわからないこともあれば聞いてもらえれば僕でわかる範囲でしたらば、
うわ、
まあ、答えるというか力になれるかなと思いますので、連絡なんかもらえればいいですね。
頼れる兄貴だな。
はい、ということでお相手してきましたのはヒロシと
デブサイクサイト
でした。
はい。